We'll open our Bibles to 2 Samuel.
はい。で、残る方はですね、第2サムエル記の8章をお開きください。
Yeah, so we are on 2 Samuel, and we're going to be in chapter 8 this morning. So please open there.
第2サムエル記の下の方ですね、の、8章。
And we'll start off, and I'm going to ask Mika to read this story, verses 1 through 18.
はい。それでは第二サムエル記8章を、全部日本語でお読みします。その後、ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメテグハーマをペリシテ人の手から奪った。彼はモアブを撃った時、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測ったものを殺し、縄1本を伸ばして測ったものを生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。ダビデはツバの王レホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがツバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデ王はハダデエゼルの町ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。ハマテの王トイはダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を手にしてきた。ダビデ王はそれをもまた彼の征服したすべての国々から取って聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた。それらはアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったもの、およびツバの王レホブの子ハダデエゼルからの分取り物であった。ダビデが塩の谷でエドム人1万8000を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行った。ツェルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャバテは参議、アヒトブの子チャドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司、ヒラヤは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは祭司であった。
Okay, if you remember back last week, in chapter 7, verse 1, it said, Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from his enemies all around.
ちょっとその前を見てみますと、7章の一節のところには、王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時というふうに書かれています。
So at that time, it said the Lord had given David rest from his enemies.
ですからその時は主は、彼にダビデに敵から守って安息を与えられました。
But now we see him once again involved in a battle.
でもここでまたですね、再度彼がこう戦いの中にある姿を見ます。
But the difference is, if you'll notice, the battles that he's doing now in this chapter are offensive.
でも、この度の戦いの違いというのは、以前の戦いとの違いは、今回は彼は今度は攻撃する側に回っているということです。
He's no longer defending himself from enemies that are attacking the country.
彼はもう自分の国をこう攻めてくる敵を守っているという 状態ではありません。
Instead, he's going out to the edge. He's expanding the territory of Israel.
そうではなくて、逆にこう出て行ってですね、自分の領土を広げるためにこう敵のところに入っていっています。
And in fact, God, as you remember, way back in the time of Moses, had promised them a certain area. He said, "This I have given to you."
そしてちょっと戻りますけれども、モーセの時代に主はモーセを通して、私があなた方にこの土地を与えるというその場所を約束してくださいました。
And here we see David doing that.
で、今ここでダビデはそれを行っているわけです。
And you know, there is a parallel to our experience in the spiritual realm.
でこれをですね、霊的な状態に置き換えると私たちにも当てはまることがわかります。
The Lord has delivered us from an enemy who was harassing us, who was, you know, coming after us. He's delivered us from the devil.
主は私たちをこの私たちを攻めてくる悪の手から悪魔の手から救い出してくださいました。
And a big part of our salvation experience is that the Lord has saved us out of the devil's hands.
そしてその救いの一番大きなものは私たちをこの悪魔の手から奪い取り戻してくださったということです。
He's taken us out of the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of light.
私たちをこの暗闇の王国から取り出して、そして光の国へと導いてくださいました。
Now that we are a part of his kingdom, the Lord hasEven further plans for our lives.
そして今私たちはその神の御国にいるわけですけれども、神は私たちにさらにその先のご計画というものを持っておられます。
He actually he wants you to take territory away from the devil.
実際神は私たちにですね、その敵の陣地をもっとこう取ってほしいとの願っておられます。
Because our salvationis not only about being delivered from our problems and things that were getting us down. Praise God, it is about that, but it's not only about that. It's about coming into a new life where the purposes of God rule.
この救いというのは、単に私たちが何かこう問題から救い出されるということだけではなくて、それ自体も素晴らしいことなんですけれども、でもそれだけではなくて、さらに新しい命の中に入っていく、新しい人生、神が支配されるその目的のある新しいところに入っていくということがあります。
To where Jesus is on the throne.
そこはイエスが御座についておられる場所です。
And his kingdom is advancing. It's growing.
そしてこの主の御国というのは前進しています、成長しています。
Do you remember when Peter Jesus asked Peter, who do you say that I am? And then Peter confessed, you are the Christ. And
覚えてるでしょうか、イエス様がですね、ペテロに私のことを何だとあなたは思いますかというふうに聞いたときに、ペテロはあなたはキリストですというふうに答えます。
And then after thatIn Matthew 16:18, the Lord says to Peter, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church." And then he says, "And the gates of Hades will not prevail against it."
その後に、イエス様がこのように言われました。マタイの福音書の16章18節ですけれども、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの家の上に、この岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
The picture that the Lord gives, he says, the gates of Hades.
ここにこのハデスの門という絵が出てきます。
And a gate is a defensive thing.
でこの門というのは、実はこの防衛するものですね、守るものです。
You know, the gate doesn't move. The gate isn't on the offensive.
門というのは動きません。攻めていくことはしません。
It's a picture that the gates of hell are being attacked.
ここではこの地獄の門というものがもう攻め取られたということを表しています。
By the kingdom of God.
それは神の御国によってです。
And they cannot prevail.
そしてもう、それを こうなんて言うんでしょう。
They cannot win. They cannot withstand.
The gates.
The gates of hell cannot withstand the power of God.
そのハデスの門というのがもう神の力の前に勝つことができないというか負けたということです。
Before Jesus went to the cross, the Bible declares that the whole world was under the control of the evil one. Everyone, every person was within these gates of hell.
聖書が教えているのは、このイエスが来られる前というのは、全世界が実はこのハデスの門の中に、悪魔の支配するその世界の中に置かれていたということが書かれています。
But after Jesus came, what is happening is people are being delivered. They're being rescued. It's the Holy Spirit, the power of God comes against, and people are being brought out into the kingdom of God.
けれども、このイエスが来られてからは、その門の向こう側にいた人々をイエスが導き出してくださって、連れ出してくださって、そして神の御国の方に入れてくださったということが。
It is important that we as Christians think in this way, that we don't just think it's just, we're just, you know, we're at the mercy of the devil, as if we're just only on the defensive. Let me say it another way, okay?
Sorry.
Oftentimes, people don't see their lives this way.
多くの場合ですね、人々はこのように捉えることができません。
When they think of Jesus, they only see Jesus as someone who would rescue them from their trouble.
このイエスをですね、ただ何か問題が起きたときに、トラブルが起きたときに、そこから救い出してくださる方というふうに捉えてしまうことがあります。
And he does do that. I'm not downplaying that.
でもちろん、イエスという方はそういうことをしてくださいます。助けてくださいます。
But if you only see Jesus in that way, what happens often is people, after they find themselves delivered from their trouble, then they kind of just, you know, kind of forget about the Lord and kind of.Start living for themselves.
けれども、もしその困った時に助け出してくださる方というふうに捉えていると、そのトラブルから助け出してもらった後にですね、またそのことをこうちょっとイエス様のことを忘れてしまって、自分で自分の人生を生きてしまう。
And of course, what happens then is they end up getting in trouble again, and then it's you know crying out again to the Lord to save them.
そしてまた何が起こるかというと、またトラブルに別のトラブルにこう巻き込まれていって問題を抱えていって、そしてまたその時にイエスの名を呼び求める。
But that's not the picture that the Bible gives us for the Christian life.
でも聖書は実はクリスチャンの人生というものをそういうふうに教えているわけではありません。
The Lord has taken us out and, after, and he's saved us.Delivered us from the enemy, and now he says, "I want you to go and take territory away from the enemy. I don't want you to live like you lived before."
イエスは私たちをその敵の手から救い出してくださいますけれども、その後に今度は私たちにさらにその敵の陣地を奪い取っていくことを願っておられます。今までと同じような生き方をすることを望んでいるわけ。おられるわけではありません。
And it's easy to feel like we get used to the way we were. And you know, the way we were is the way that often it has a lot of damage that the devil has done in our lives before Christ.
私たちはこうつい今までの自分というものをでこう考えてしまいがちです。今までの自分というのはもう悪魔が散々こう私たちを傷つけてですね、ダメージを与えています。
And we can get used to it and think, well, that's just the way I am.
で、そういったものを抱えているので、あ、もうこれが自分だからしょうがないんだと。
I'm a fearful person.
私はもういつもこう恐れを抱いている人なんです。
You're, or whatever, you know, I just have these appetites, or I don't have self-control.
私はもうこう、この自制をすることができない、もう欲求が強すぎて自分を抑えることができないんです。
And we can say, well, you know, and people get defensive, but God loves me.
で、まあ人はそれに対して、いろいろとこう攻撃してくるけれども、でも神は私を愛してますから。
And it's true. God loves you.
で、それは確かに真理です。神は皆さんのことを愛しておられます。
He loves you even with your weaknesses.
そして弱さを抱えていたとしても皆さんのことを愛しておられます。
But he's not content to see you stay the same. His plan is to move in, take over. Those areas of your life may have been controlled by the devil. They may have been influenced by the devil. But he's saying, no, I want to take that for me now.
けれども神は皆さんがその今までと同じ状態の中にとどまっているまま、とどまっている状態で満足されているわけではありません。そうではなくて、もっとその敵の陣地にこう踏み出していって、その領土を取る、奪い取っていくということを望んでおられます。
And I find it interesting, one thing I love to see is that often the Lord will take a personwho has this certain sin or weakness, and the very weakness he'll turn around and it will become their strength.
そして主がよくなさることで興味深いと思うのは、主はですね、ある人をこう救い出されたときに、その人の本当にとっても一番弱かった部分というものを、それを変えられて、それを一番の強みに用いられる。そういったことがよく
起こります。 He does it over and over again. You see that in Bible characters so often.
そういうことを何度も何度も行われて、聖書の中でもそういう人物をたくさん見ることができます。
I think of the Apostle Paul, this guy that was so angry. Don't anybody that spoke about Jesus, he'd have him thrown in prison. And you know, he was zealous for the law.
例えば使徒パウロですね。彼はもう非常にこうキリストを信じている者たちに対して怒りを持って、神に対しての情熱のあまりにですね、もう本当にそういったキリストに従っていこうとする人たちを迫害していました。
And he uses Paul to write about grace. Paul is the person, the foremost apostle that had teaches on grace.
そして神はそのパウロを用いて本当に恵みの人に変えられました。彼こそが本当に恵みのことをたくさん教えてくれた人です。
And of course John, you know, the apostle John, he was, no, Jesus called him the sons of thunder because he had such a temper, you know, wanted to just wipe out people.
そしてまたですね、ヨハネという人に、ヨハネという人もいました。彼も、イエスが生きておられた時に彼のことを雷のことを呼んだぐらい、彼は非常に気性が荒い人でした。
And John is known as the apostle of love. He writes all about love.
けれどもそのヨハネという人が愛の使徒としてよく知られるようになりました。彼は本当に愛についての手紙をたくさん書いています。
So when you think of your life, you know, be open to the possibility that the very thing that you think is your weakness or that trips you may be the very area that God wants to use for His glory.
ですから本当にそのことを思い巡らすときに、もしかしたら皆さんの一番弱い部分というものを主はそれを変えてくださって、そして主の栄光を表すために用いてくださるかもしれないので、その可能性というものを考えてみてください。
Okay, let's go to back to the story. I'm just looking at verse 4. It says David hamstrung the horses. That's a little odd.
はい、ではちょっと、この話に発祥に戻りますけれども、4節のところに、ダビデが馬の足の筋を切ったというふうに書いてあります。
And what they did was they would come and take and to hamstring, they would cut in the back of their leg, their tendon, in such a way the horse couldn't run. He couldn't be used in battle anymore.
つまりですね、彼らはこの馬の足のこの腱のところを、切ってしまいました。それによって馬がもうこの戦いで走ることができなくなるためでした。
Maybe the horse was used for plowing or something like that.
おそらくまあ馬は何か畑を耕すとかそういったことに使われたかもしれません。
But why did he do this?
でもなぜ彼はこのようなことをしたのでしょうか。
Interesting, in the Old Testament there is a law about the king, and there were three things kings were not allowed to multiply, three things.
面白いのはこの立法の中にですね、王に関する立法というものがありますけれども、王は三つのものを、こう増やしてはいけないということが書かれています。
And they weren't allowed to multiply wives. They weren't to have a whole bunch of wives.
一つはまず妻は、たくさんの妻をめとってはいけないということが書かれています。
They weren't allowed to multiply gold.
そしてまた富ですね、金銀、そういったものを増やしてはいけない。
And they weren't allowed to multiply horses.
そして、3つ目は馬を増やしてはいけないというふうに書かれています。
Because the Lord knew if they were gathering horses, they would become overconfident in these horses. Because a horse was like a tank or something. It gave an advantage in battle.
なぜならば主はですね、よくご存知でした。もし王がこの馬をたくさん持ってしまうと、もうそれによって何かこう大きな戦車をたくさん持っているような自信をそこで持ってしまって、それに頼ってしまうということを主はよくご存知でした。
the Lord didn't want them to start thinking that their horses were giving them the victory. He wanted it very clear. He was the one that was giving them victory in battle.
そして王がこの馬によって戦車によって勝利を得たのだというふうに考えさせないように、主がこの勝利をもたらしたということを教えるために、馬の数を増やしてはいけないという教えを与えられました。
And David would write there in Psalm 33 verses 16 and 17, No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. And verse 17, A horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver.Any by its great strength.
そしてダビデは、そのことがよく理解していたようです。詩編の33編の16節17節のところで、王は軍勢の多いことによっては救われない、勇者は力の強いことによっては救い出されない、軍馬も勝利の頼みにはならない、その大きな力も救いにはならない。
When you look at your life and examine your life, it's good to ask yourselfWhat are you putting your confidence in?
皆さんがご自分の人生をこう考えるときに、このように自分に問いかけてみるといいと思います。自分は自分の人生に どこにその確信というか自信を置いているか。
I mean, do you find that you have confidence?When you see your life and the strength of your life, do you feel like, well, do your talents or your abilities, or perhaps money or other resources?
自分のその才能であったり、能力であったり、もしくはお金とか、その他さまざまな、まあ、そういった資源といいますかね、そういったものに。
It's easy to feel that way because when I think of the deliverer, it's what, you know, what makes you feel safe? What makes you feel secure?
何が皆さんに安全とか安心感をもたらすでしょうか?
You know, if there is a feeling, you know, if you look at your bank book and you saw, oh wow, I have more than I thought. Ah, I can rest. I can relax.
通帳を見てですね、あ、思ってたよりいっぱいあった。これでちょっと安心だなとかですね。
Now, of course, We're human. God knows that. But we do need to be careful that we don't put our confidence. This is the strength of my life.
でもちろん私たちは人間ですから弱さもありますし、神はそういうことすべてご存知ですけれども、でも気をつけなければいけません。どこにその自分の力の源というか、そういったものを置くかということです。
And remember, God is your deliverer.
で、覚えておいてください。神が皆さんの救い主です。
And he just wants to be that. He doesn't want anything to sort of water that down or sort of compromise that. He wants that place.
そして、いつもその神が皆さんを救う方であるという、そのことを皆さんに忘れてほしくないと、他のものに取って代わったり何か妥協したりとか、そういったことは 神にとって変わるようなものに妥協するということを決して望んではおられないということです。
Just put your trust entirely in him.
ですから、どうかこの主に完全に信頼を置いてください。
When you think about the future and you think, I'm going to be all right, you know, I'm going to be all right because God is with me.
将来のことを考えたときに、ああ、私は大丈夫。なぜなら神が私と共におられるからと。
And you know, this is not how the world thinks. It just isn't going to come naturally by being around other people in the world because this is the biblical way to think.
で、これはですね、この世の考え方とは違いますので、この世の周りにいる私たちの周りにいるこの世の人々はそのような考え方はしませんから、これは、本当に聖書的な教えです。聖書の教えですから、異なる考え方であるということを覚えておいてください。
Verse 11 said that David took all this gold, all of these precious materials that he captured in battle, and he dedicated them all to the Lord.
11節を見ますと、ダビデはこの戦いの中からたくさんいろいろな金銀を集めて、それをすべて主に捧げたとあります。
And what David is doing, he's storing up for the building of the temple.
で、ダビデが実際何をしていたかというと、この神殿を、やがて神殿を建てるためにこれを蓄えていました。
Now, we know from 1 Chronicles chapter 28:3, it shows us that the Lord has told David, you're not the one.To build the temple.
そしてですね、第一歴代史を見ますと、第一歴代史の28章の3節のところで、神がダビデにこのように言われたところがあります。あなたが私の神殿を建てるのではないと言われました。
Because he said, you have, you're a warrior, you have too much blood on your, you know, I want the temple built by someone else, by your son.
なぜならあなたは戦士であってたくさんの血を流したから、あなたが神殿を建てるのではなくて、別の人、あなたの息子が建てるの、私のために家を建てると言われました。
And even though David, God told David this, that he wouldn't be the one to build the temple, David was doing all that he could to prepare for the temple.
そのように、神はダビデにあなたが建てるのではないと言われましたけれども、にもかかわらずダビデはですね、この神殿を建てるためにできることはすべて行っていました。
He loved God and he wanted, his passion was to see this temple built in honor of God.
ダビデは本当に神を愛していました。だからこの神のための家を建てるのにできるだけのことを彼はしようとしていました。
Now DavidWhen God told David, you're not the one to build the temple, David could have pouted.
この神がダビデにあなたが建てるのではないと言われたときに、まあダビデはですね、拗ねることもできたかもしれません。
You know, well, fine. You know, you don't want me to build the temple? Okay. Fine. It's not my problem.
わかった。もう私が建てるんじゃないんだったら、もうそれで結構ですと。
And, no, but he did. He went and did all that he could.
そうではなくて、彼は自分にできることをすべて行いました。
And I think this is a good attitude for us.
で、私たちもこのような態度、ダビデと同じようなことを態度を持つべきじゃないかと思います。
That our desire would be to see the kingdom of God built and established.
私たちの願いというのは、この神の御国が立て上げられること、それを見るというのが私たちの願いであるべきです。
We're wanting to do whatever we can from our part, with our resources, however the Lord would use us to see that happen.
そして私たちはこの自分に与えられているこの資源を持って、賜物を持って、その御国が立て上げられるために。少しでも尽力できれば、貢献できればというふうに願います。
David knew that these victories that he got from all these enemies, it was because of the Lord.
ダビデはこのすべての勝利、もたらされた勝利というのは、これは神から来たものだということをよく知っていました。
And he wanted to just take these spoils and give them to the Lord.
ですからこの戦いで得た略奪品というものをすべて主に捧げようとしました。
Okay, now let's go to chapter 11 or 9 rather. And It's a short chapter, and I'm just going to ask Mika to read the whole chapter. It's one story.
では、続けて9章に入りたいと思います。短いですので、最後まで13節まで一気にお読みします。ダビデが言った。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウルの家にチバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出されたとき、王は彼に尋ねた。あなたがチバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。チバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。チバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。そこで王はサウルの若い者であったチバを呼び寄せて言った。サウルとその一家の所有になっていたものを皆私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパンまた食物となる。あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる。チバには15人の息子と20人のしもべがあった。チバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子供がいた。チバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に苗えていた。
In those days, it was a common practice for a conquering king when he came in and took over a kingdom for the first thing for him to do would be to seek out any of the children, any of the descendants of the king that he conquered and put them to death.
当時ですね、王にとって戦ってこう相手の国を攻めた時にですね、攻め取った時に、まずすることはその相手の王の子孫がいないかということを探します。
Because they wanted to eliminate any possibility that an heir would rise up and try to take back the throne.
そして探して殺そうとします。それは、つまりその残っている遺族がですね、子孫がまたやがてこう台頭してきてその国を建てもう一度再建し直す、その恐れをなくすために王はその子孫を全部殺そうとします。
So Mephibosheth had a reason to be scared.
ですからこのメフィボシェテという人も、恐れるに足る十分な理由がありました。
But you remember David had made a covenant with Jonathan.
けれども、覚えておられるでしょうか。ダビデはヨナタンと契約を結びました。
Back in chapter 20 he says May the Lord be between you and me, betweenYour descendants and my descendants forever.
第一サムエルの20章に戻りますけれども、そこで、2人が契約を交わします。そしてでは安心していきなさい、私たち2人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。
This chapter is a beautiful picture of the gospel.
この9章という章は福音を表しているとても美しい箇所です。
We are like Mephibosheth.
私たちは実はこのメフィボシェテのようなものです。
We were damaged by the fall.
私たちはこの自分たちの犯した罪、失敗によって 傷を受けています。
We were unable to walk straight.
もうまっすぐ歩くことができませんでした。
And the Lord took us and he brought us to his table. And he showed and he has shown kindness to us for the sake of his son, Jesus.
そして神が私たちをそこから連れ出して主の食卓へと招いてくださいました。これは本当にイエス・キリストのゆえに私たちにその神のその親切さといいますか優しさというものを示してくださっているんです。
メフィボシェフ didn't seek out David. David sought メフィボシェフ。
メフィボシェフがあのダビデを探していたわけではありません。ダビデの方が彼を見つけ出しました。
David sent his messenger to find him.
ダビデは使いを出してこのメフィボシェテを探し出すようにと。
Remember, Jesus said in John chapter 15 verse 16, You did not choose me, but I chose you, and I appointed you that you should go and bear fruit.
ヨハネの福音書の15章のところでイエスはこのように弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。
In Ephesians chapter 1 verse 4 it says, speaking of the Lord, it says, just as he chose us in Jesus before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love.
またエペソ人への手紙の1章の4節のところには神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び御前で清く傷のないものにしようとされました。
God chose you.
神が皆さんを選ばれました。
He sent the messenger, he sent the Holy Spirit to reveal Jesus to you.
そして神はこの使いである聖霊を私たちに送ってくださってイエスという方を表してくださいました。
He came to you. He revealed your need to you of a savior.
そしてこの聖霊がですね私たちのところに来て私たちに救い主が必要であるということを示してくださいました。
And he brought you into his family. He seated you at the table.
そして私たちをその神の家族に迎えてくださってその主の食卓に招いてくださいました。
And he says, come.Fellowship continually.
そして、その元に来てずっと主とその交わりを持つ
As one of my children.
ということを招いてくださいました。その主の王の、子供の一人として。
And you know, we are so undeserving of this.
そして私たちは実は、本当にそんなものを受けるに値しないものでした。
It's like, you know, Mephibosheth, well, who am I? And he called himself a dead dog.
メフィボシェテもですね、私は一体何者でしょうと、この、犬のようなものがというふうに。
But it's because of the grace and the kindness of the Lord.
けれども、この主の本当に、恵みとその優しさのゆえに。
Toward us.
私たちに対するそういったその優しさのゆえに。
You know, I was just thinking again as I was studying this. I was kind of thinking back to my life before I knew Jesus.
そのゆえに私たちはこういった恵みをいただいているわけですけれども、私はこのことを考えていたときに、自分がイエスを知る前のこの人生というものをちょっと考えていました。
And I was so lost.
私は本当にもうさまよっていました。
I just remember I was in my those high school college years. I was just looking around for the answer.
そして高校大学時代とずっと何かこう答えを求めていました。
And you know I got into bad things.
でその中でまあ悪いこともしました。
I just remember you know false religion. I remember one time I was at this.Rock concert out, and some guy gave me this Gita, you know, the Buddhist or the Hindu scripture book, and it was kind of cool pictures and stuff.
で、異教にもですね、ちょっと足を突っ込んだりして、ある時ロックコンサートに行って、なんかそこで配られたヒンズー教かなんかの冊子ですね、ギダとかいう、
and、
そういったものをこう見せられて、あ、かっこいいなと思ったりします。
Various other turns along the way, and just somehow, just by the grace of God, The Lord Jesus found me, and I was saved.
でも本当にいろんなところをこうさまよっていろんなあの道を行ってしまったわけですけれども、でも最終的に本当に神の恵みによってイエス様が私を見つけてくださって救い出してくださいました。
Why would he do that? You know, I think why would he? I didn't do anything to deserve, but now he's brought me in. I'm a child of God.
なぜあの彼はそんなことをしてくれたんだろうと、私はそんな全くそんなのを受けるに値しなかったものなのに、今や神の子として私をかあの家族の中に入れてくれました。
Now your testimony, I'm sure, is different.
でもちろん皆さんの証というのはそれぞれ違うと思います。
in a sense, it's different from mine. You had your life.
もちろんあの私と違うということですね。皆さんそれぞれにあの人生があると思います。
I don't know. Maybe you were really bad, or maybe people thought you were a good person.
もしかしたらすごく悪かったかもしれないし、あのキリストを知る前から、まあ、そんなにあのいい人だったかもしれません。
But you know how lost you were.
けれども皆さんは自分がどれだけこうさまよっていたかということを自分自身で知っておられると思います。
And isn't it true? We're just like Mephibosheth.
で私たちもやはりこのメフィボシテのようなものだったのではないでしょうか。
I know it's good to not to dwell in the past. It's not good to continually look back. But I think it's sometimes good just to remember where the Lord has brought us.
もちろんですね、あの私たちが常に過去を振り返ってその過去の思い出の中にずっととどまっているというのはあのいいことではないというのは分かっています。でも時にやはりそうやって振り返って思い出してみて、主がどこから自分を救い出してくれたかということを思い出すというのはいいことだと思います。
And remember, it's because of God's grace.
でその時に覚えておくことは神の恵みのゆえであるということ。
And it's because he loved you.
なぜならば神が皆さんを愛しておられたからです。
And you know, here's another important thing. He still has the same gracious attitude toward you.
そしてこれはあの大事なことなんですけれども、神は今も同じようにその同じ等しい恵みというものを皆さんに
Some people can accept the grace of God when they get saved. They think, yeah, well, I'm lost, okay. And they understand, oh, it's only by God's grace, and they open up. But then after they walk with the Lord, they get this feeling that, you know, I'm not doing so well.
で、ある人たちはですね、この救われた時には本当に神の恵みによって救われて、それを受け取って、あの、喜ぶわけですけれども、でもその後に、クリスチャンになった後にその歩みクリスチャンのとしての歩みを見て、あ、私はあんまりこうクリスチャンらしくちゃんとしてないなと。
そういった時
にその神の恵みを受け取るということがだんだん難しくなってきてしまう。
But you know, like Mephibosheth, we're seated at the table. He was a lame person. He was seated at the table. He was still there, but he's continually there.
でもメフィボシテのように彼も、ずっとですね、あの主の食卓に、ついていました。彼は足苗でしたけれども、それでもずっとそのダビデの食卓に他の息子たちと同じようにずっとついていました。
It said he was seated as one of the king's sons.
王の息子の一人のようにというふうに書かれています。
And it's a picturethere, the king's table, it's a picture of security. There's never a lack.
そしてそこ、それは、つまりはこの安全さというものが描かれていると思います。
It's like the part of the family.
家族の一員であるという、その受け入れられているということです。
And sometimes people that are children of God get this feeling that they're slaves. They're still slaves. They don't feel like they're sittingAt the table, they feel like, well, maybe you know, I'll go in the kitchen and maybe get some leftovers.
で、あるクリスチャンの人たちはですね、これがなかなかそういうふうには感じられなくて、まだ何かこう奴隷のようなあの感じを持っていて、あ、私はじゃあちょっと台所に行って残り物だけいただきましょうと。
Because we never feel worthy of being able to sit at the table.
なぜならば、その主の食卓に共に連なるそれだけの価値はないというふうに自分を捉えてしまう。
It reminds me of that story of the prodigal son. You remember he went away and he wasted all of his money, and then he gets this idea.
放蕩息子のことを思い出しますけれども、彼はすべて財産を使い果たしてしまいました。そしてその時に使い果たしてもすべてなくなった時にこのように考えました。
And he said, I've got an idea. I'm going to go back and I'm going to tell my father I'm no longer worthy to be called your son, so make me like one of the hired servants.
そうだ、こうしよう、父のもとに、父親のもとに帰ってこう言おうと、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇い人の一人のようにしてください。
But you know, the father in the story, he didn't want that.
けれども皆さんもよく話をご存知だと思いますが、父はそんなことを望んでいませんでした。
No, he didn't. He said, bring a robe, you know, get the right clothes. This is my son. My son was lost and now he's back.
もう彼を見つけた時にですね、着物を持ってきなさいと言って、そして失われてた私の息子が戻ってきた、これは私の息子なんだと喜びました。And
your heavenly father doesn't want you to come before him as a slave. He wants you to come before him as his child.
ですから皆さんの天のお父さんも同じように、皆さんが彼のもとにこの奴隷として来ることを望んでおられるわけではなくて、ご自分の子供として父のもとに来ることを望んでおられます。
He wants you to sit at his table, fellowship with him.
そしてその主の食卓に座ってもらって、そして一緒に交わりを持ちたいと願っておられます。
And the best response you can give to the Lord is to receive it. Say thank you.
そしてそれに対して私たちができる一番のその応答というのは、それを受け入れることです。ありがとうございますと受け入れることです。
You know, as an example, I think of my son. If I were to give him a present, and I knew he really wanted this, and I gave him this present.
例えばですね、私が息子にですね、何かプレゼントをあげようと思います。本当に彼がすごく欲しがっているものをあげたいなと思います。
Maybe some Wii thing or something like that.
Wii かなんかですね。
But if I'm watching, you know, he's opening his birthday and I'm watching and I want his face to light up. I want him to be happy. And if he were to open it up and look and immediately look up, say, okay, how much do I owe you?
で、そのプレゼントをあげて、彼が喜ぶ姿をこう見たいと思ってるわけです。でも彼がこう開けた時に、それを見てですね、そして私の顔を見て、いくら払えばいいの？
And I said, well, you don't owe me anything, son. It's a gift.
Yeah, そんなこと心配しなくていいんだ。これはプレゼントなんだから。
You know, and I'm still trying, son. It's a gift. You know, enjoy it.
これプレゼントだよ。楽しみなさいと。
And he says, no, really. How much do I owe you? Just tell me.
いや、本当にいいから、いくらなのと。
And I said, you don't owe me anything. And I say to him, you don't owe me anything.
で、私はだから、もうそんな、払う必要はないんだからと言います。
But then he says, no, but okay, this is what I'm going to do. I'm going to rake the yard, I'm going to clean the genkan every day, I'm going to, you know, I'll wash your clothes.
じゃあ分かった、こうしようと。もう庭を、芝を刈るから、毎日玄関掃除する、そして洗濯も毎日やるから。
And I am going, son, no, it's a gift.
でも私はですね、息子に、いや、これはもうプレゼントなんだから。
I wouldn't be happy as a father.
父親としてそのようなそういった応答だと私はやっぱり嬉しくはありません。
Yeah, I come home from work the next day and he's working there and kind of looking up at me, you know, with this intense look and say, okay, I'm doing it. I'm paying you back.
次の日こう仕事から帰ってくるとですね、息子はもうこう眉間にシワを寄せながら、今一生懸命やってるんだからね、これで払ってるでしょっていうふうに言われたとしたら、私はちっとも嬉しくありません。
It would make me sad.
むしろ悲しくなります。
I would say, why isn't my son receiving this gift I have for him?
なんで私の息子は私のこのプレゼントを受け取ってくれないんだろうと。
I believe this is how the Lord feels toward us.
主が 主は本当に私たちに同じような思いを抱いておられるんじゃないかと私は思います。
When he gives you this relationship, when he extends his grace freely, he doesn't want you thinking, okay, how much do I owe you?
神が何か私たちに本当にこの恵みを与えようと、もっと祝福を与えようとされるときに、私たちが主に対してこれはおいくらですか。
Or you know, I'm going to church, or you know, whatever. Look at me, I'm praying. Can you, you know?
じゃあ私あの教会行きますからね。あの今私祈ってますから。
It would bring, you know, I believe that attitude, it doesn't bring joy to God's heart, it brings kind of a sadness.
でもそういった、対応というのは実は神様を喜ばせるものではなくてむしろ悲しませていると思います。
And so I just want to ask you, have you accepted the fact that you are God's child?
ですから、皆さんにちょっとお聞きしたいと思うのは、皆さんは神の子供であるというその事実を受け入れておられるでしょうか。
Sitting there at the table with the family.
Sitting at his table. 自分のその家族と、主の家族と、神の家族と共に主の食卓に座っておられるでしょうか。
There are no second class children in the kingdom of God.
なぜならば、この神の国には二級クラスの神の子供というのはいないからです。
And if you believe that you are a second class child of God,
もし皆さんがそのように自分はあの二級だなと、神の子供としては二級だというふうにもし信じておられるとしたら、それはサタンの欺きの声を、偽りを信じてしまっていることになります。
God is kind.
神は優しい方です。
And he doesn't expect you to work and to do things that are too difficult for you to do.
そして皆さんに決して本当に皆さんができる以上の大変な苦しい働きというものを望んではおられません。
He's not saying, jump a little higher. Do a little better.
神は決してですね、皆さんにもうちょっと高く飛びなさい、もうちょっとっていうふうには言われません。
But there is one thing that the scripture tells us that the Lord is expecting from you.
でも一つだけ主は実は皆さんに期待しておられることがあります。
It's one thing that he's not going to do for you.
その一つだけは実は主が皆さんのためにすることはありません。
And that is to believe and accept the truth of his word.
それは何かというと、この神の言葉のその真理を信じて受け入れるということです。
That will never be compromised. That's what he expects.
それはそこには決して妥協はなくて、主はそれを私たちに望んでおられることです。
You know, you can trust God more than you can trust your own feelings or even how you evaluate how things are going in your life.
皆さんはこの自分の感情とかですね、それから自分が何かこう、どういうふうに物事を考えるかとか、そういったその自分のに対する評価、そういったものを信頼する、そういったものに信頼を置くよりも、もっとその神に信頼を置くことができます。
You can trust God.
神様を信じることができます。
In fact, that is one thing to just make it your aim in life.
それこそが実は皆さんのこの人生の目的を。
If you never did anything.Other than that one thing, it would be great. You would have lived well.
目的をこの達成することですね。それ他のことが何もできなくても、神を信じることができれば、それで皆さんの人生は素晴らしいものになります。
Let's pray.
はい。ではお祈りします。
Lord, I am so thankful for this story of Mephibosheth.
主よ、本当にこのメフィボシェテの話をありがとうございます。
And I am so thankful, Lord, that we like Mephibosheth have been shown kindness.
私たちもまたメフィボシェテのように本当にあなたからその親切さ、優しさを見せていただきました。
And Lord, I pray that each of us could accept this down deep in our hearts.
どうか一人一人がそのことを本当に深く心に、受け取ることができますように。
誰一
人として自分は二級クラスのクリスチャンであるとか、完全には受け入れられていないとか、そのように考えることがありませんように。
And Lord, we accept this place you've given us at the table, and we just say thank you.
主よ、私たちはあなたが私たちに用意してくださったその主の食卓のその場所を受け入れます。そしてそのことを感謝します。
So we commit ourselves to your safekeeping.
あなたのその安全な守りの中にすべてをお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。